はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月18日の月曜日ですね。今日はちょっといつもと毛色を変えて、僕の今の本気の悩みと、どうしてもちょっと謝りたいことについてお話しさせてください。のリフレーム不動産キャンプというですね、不動産投資家をメインとしたコミュニティというのを運営しておりまして、僕たちですね、この5月から新しいちょっと有料会員制というのも上位互換ということで、設けて、まあ、これまでと変わらず元気が出る大家の会として、7年近くやってきておりましたが、まあ、そこの無料会員さんということも変わらずですね、毎回の勉強会の参加の時には5000円という費用をいただいて、でさらにそのね、アドバンスプランとかエリートプランとか、ね、この上位の有料プランも設けて、そこに特別なコンテンツを配信したりだったりとか、あとは僕の個別のコンサルのようなものをですね、いつでも相談いただけますよっていう、はい、そういったサービスを付随して運営している次第なんですけども、このディスコードっていうことをメインにしてですね、やり取りをしているんですが、どうしてもそこでのそのコメントが今活発ではないなっていうところが僕のずっと悩みではあるんですよね。いろんなこの不動産をメインとしたチャンネルとか、不動産以外のことでも何でも話してくださいねっていうところだったりとか、本当はもっとこうね、毎日ね、何かしらが今こんなん悩んでますとかで、こういう風にしたらいいんじゃないですかっていう、こうみんながこうやり取りしてくれたら嬉しいなっていう思いはあるんですけども、まあ一方で僕がどうしても今中心になっていて、その発信のみっていうかね、その告知の媒体みたいなことになってるのもありますし、なかなか皆さんが投稿しづらいんだろうなっていうのは重々承知はしてるんですよ。まあそんな中でも、例えば日々の活動報告であったりとか、ネスティングさんがいつもね、不定期ではありますけども、ご自身のねアパートの再生の様子とかも発信してくださってるのってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。もうありがたいんですよね。で DIY の投稿には OTV さんがご自身のね、DIY された様子とかもこう発信されてくださってるのがめちゃくちゃ嬉しいんですよ。でその中で最近ね、このメインのチャンネルの方でですね、まあ、初心者なんですが、ちょっとここで正しいのかどうかわからないんですけども、質問させてくださいっていうことで投稿されたものがあったんですね。で、僕はいつもやっぱり質問してくださるのってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。これ本当に本音で。で、よくその僕も放送の方で、ね、回答させていただきますってやってもするんですが、このまた中で一つの悩みっていうのが、どうしても僕だけの回答になっちゃうなっていうのがあって、でかつやっぱり僕はそう、皆さんが参加してくださってはいまして、いろんな、ね、レベル感の方もいらっしゃって、当然僕よりも先輩の方もいらっしゃるんですけど、それでも僕がやっぱりこの10年ぐらいの経歴で回答してしまうと、先に回答してしまうと、それ以上他の方がねコメントできないっていうのがあるだろうなと思っていて、ちょっと控えることもあるんです。ただ皆さんから特に意見も出なかったなとなれば、あ、じゃあここはもう僕が代表して回答させていただきますと。で文章を打ったりするのも時間かかったりとか、ニュアンスがうまく伝わらなかったりするのもありますし、で何より僕がもう喋ることの方がもう得意だし、いやそっちの方が早いなというかね、なので放送で回答させていただきますっていうのをいつもやらせてはもらってるんですが、今回ねそういったご質問いただいたんですけども、ちょっと様子を見ようって思っちゃったわけなんです。で1日2日くらいですね、あ、特に皆さんからの回答もなさそうだから、ちょっとそろそろねコメント残して、で放送でちょっと回答させていただきますねって言おうと思ったらですね、その質問者さんが投稿をまあ削除されてたんですよ。めちゃくちゃ申し訳ないなっていう気持ちになりまして、いやこれは本当にね、勇気いるんですよね、ね質問投稿したりっていうのは。ものすごく気持ちわかるんですよ。その中で誰も反応がなければ、あ、これ場違いだったかなって、あ、こんななんか初歩的なこと聞いてしまってもう恥ずかしいとか、なんかそういった気持ちに苛まれるんだろうなって、もうすごく理解できるので、そこでもやっぱり投稿削除するっていうこともまたこれ一つの勇気じゃないですか。そんなことを思わせてしまったっていうことが僕の中ですごくまあ後悔でして、ちょっと今回の放送、本放送ではこのディスコードって、投稿される べると、ちょっとログっていうのが残りまして、この運営側ではそれが見ることができるんですね。なので、削除はされているんですけども、投稿自体は、こちらからは確認することができるので、もうこれはもうおこがましいかもしれないですが、まあこれ一般論の、ね、回答というか、まあ僕なりの判断として、今回そのご質問に回答させてください、ね、もちろんお名前は伏せます匿名ということで、こういったご質問をいただいたとしたら僕だったらこういうふうに回答しますっていう内容で本放送をさせていただきたいと思っております。そしてここからは皆さんへの お願いなんです。これもおこがましいかもしれないですが、このリフレーム不動産キャンプの方で、まあ、何か投稿があればいいね一つ何でもいいのでスタンプを押してあげていただきたいなっていうことなんです。で、この質問に対してってすごくナイブじゃないですか。なんかスタンプ押しちゃったら、なんか答えてくださるのかなっていう期待がこもっちゃって、でもそこから何も反応がなかったらあれって思われるかもしれないなっていうのを考えちゃうなっていうのをすごく理解できるんですよ。だからスタンプも押しにくいんですよね、質問とかそういうことに対してっていうのは。でもそれはもうみんなのルールとして全然もう気にしないでくださいっていう投稿があれば、とりあえず見かけたらスタンプ押していただきたいんです。これが僕からの一つのお願いなんです。で、それに対して、皆さんももし可能であれば、回答していただきたい。で、ここでちょっとまた整理したいんですけど、その回答することによっての皆さんなりのメリットもあるんですよね。自分が今持っている知識の中でそれをアウトプットすることによって知識が整理定着しますよ。で、さらに、そのコミュニティの中での信頼評価の蓄積にもつながると、あ、この人はなんかそういった時に回答してくださるんだとか、ちょっとこういった分野に詳しいんだなっていうような、存在感っていうのが生まれますよっていうのが、まあ、一つのきっかけになりますし、でさらにね、その回答きっかけにして新しいつながりとか、先日は回答してくださってありがとうございましたってリアルに顔合わせた時にね、人脈が広がっていくっていうことにもなりますね。あとは自己成長ですよね。自分がその回答するために、やっぱりそれが正しいのか正しくないのかっていうことを調べたり考えないとしたりすることがあるので、自分ごとって置き換えると新しい学びも得られますと、でさらにはその、あ、答えてくださってありがとうございますっていうね、その役に立てたっていう実感とか充足感満足感を得ることもできますよということで、自己肯定感も高まっていきますっていう、こういうことがメリットなのかなと思うんですよね。あとはこの心理的な動きとしても、まあ共感とか助け合いの気持ち、自分も同じことで悩んでたなっていうことは、なんかその質問してくださってありがとうございますっていうふうにもね、思いますし、あとはこのね、承認されたいっていうような気持ち、質問者さんとかね、周囲からも感謝されると、まあ自分の価値が認められたっていうふうに感じることができますので、やっぱりそういったところに回答するような、まあメリットはあると思うんですよ。あとはもう挑戦するっていう気持ちもあると思う。ああ、ちょっと自分なりにわからないことがありますけど、こうじゃないですかねって、間違ってでもいいんです。全然いいんです。間違いなんてこの世にはないんで。ね。それによって、皆さんからの意見、まあ、僕も必ずね、そういったところに回答しようと思ってますから、あ、そういったご意見もね、あ、いい目線ですねっていうふうに、認め合いながら成長していける回でありたいなって思いますので、よかったらスタンプは皆さんできたら押していただきたいなっていうところと、間違ってでもいいので回答していただけたら非常に嬉しいですっていう、はい、そんな、今日は、まあ僕のね、ちょっとでも活発になったら嬉しいんですけど、どうしたらいいんだろうっていうような悩みと、一つ一つでいいので、皆さんすいません、この投稿があればスタンプを押してくださいっていうこと、はい、そういったことをご協力いただけたら嬉しいなっていうお願いでございました。はい、では本題に入っていく前に、お知らせさせてください。来月ですね、9月の13、14日、はい、こちら土日ですね、熊本合宿を行います、このリフレーム不動産キャンプで、ガングロ大家さんが登壇していただきまして、ご自身が運営されている民泊施設においてですね、過去の経歴、どんな風に不動産規模を拡大してこられたのかっていうことについてですね、お話をしてくださいますし、この運営メンバーの中にも入ってらっしゃいますが、天野慎吾さん、はい、も一緒にですね、僕と、まあ、パネルディスカッションのような形式でですね、途中から進めていこうかななんていうふうに思っておりますので、こちら成長の機会として皆さんぜひとも現地でご受講いただきたいなと思っております。夜はまたガングロ大家さんが、別で運営される予定の民泊物件に、にてそこで懇親会を行い、さらには宿泊体験もさせていただくということで、学び大きい一日になりますよと。さらに翌日、9月の14日の土曜日はですね、スタイフ発信者仲間でもあります徳ちゃんさんの新築木造アパートの見学会、はい、こちらもさせていただきます。まあ、とある手法においてですね、利回りを上げるという工夫をされている、これはもういろんな場面で転用できるんじゃないかなと思って、僕も勉強させていただくことを非常に楽しみにしております。さらにその午後からもですね、ガングロ大家さんの物件を見学させていただこうと、こんなツアーになっておりますので、ぜひとも現地までお越しください。 どうしてもちょっと熊本まで飛ぶのは難しいなっていう方はですね、ズームの勉強会、はい、これもリアルタイムで行いますので、そちらの方申し込みください。さらに日程自体がちょっと合わないですっていう方はですね、後日動画で学ぶことできますので、アーカイブ動画配信、そちらの方もですね、ご検討いただけたらありがたいなと思っております。はい。今日はこの一点において、皆さんご協力、こちらもですね、今申し込み者さん、ちょっと少なめなんですけど、検討していただけたらありがたいなって思っております。よろしくお願いします。それでは本題の方入っていきます。こちらですね、じゃあもう匿名さんからいただきましたご質問ということで、まあ、こういった悩み持たれてる方も多いんじゃないかなって思うんですよね。はい、こんにちは、初心者大家です。こちらで聞いていいのか分かりませんが、初歩的な内容でして、購入検討中の戸建てについて、相談ですということで、初歩的も何も本当に気にしないでください。どんなちっちゃなことでも大丈夫です。はい、何でも聞いてください。で、どこのチャンネルに聞いたらいいかとか、そういった悩みも全然不問です。どこでも大丈夫です。僕の目に届くところであれば必ず回答させていただきますので、気軽にご投稿ください。はい、では内容を入っていきますね。今回の物件は建築基準法上で建て替え可能ですが、前面道路が市道、私道で市道持ち分がありません。周辺物件の所有者は相続で取得した方が多く、遠方にお住まいのため、将来的に掘削許可を取得するのは難しい状況です。将来的なリスクを見越してもう少し差し値をした方がいいのか迷っています。ということで、概要ですね、物件概要は築40年の木造の戸建て、価格は550万円、ただし土地値は約370万円ほどありますと、6割ぐらいですかね。で、検討中の懸念点として2ついただいてます。1つ目が、現金購入を予定していますが、将来的に共同担保として利用する場合、評価がつかない可能性はありますか。そして2つ目が、将来売却する際、安く買い叩かれるリスクはありますか、ということですね。整理しましょうね。こういった場合、建築基準法上で建て替えが可能っていうのは、まあその私道であっても、そこが、ちゃんと建て替え可能な道路として認められている場合があるんですけども、その場合は大丈夫なんです。うん、ですが、この前面道路、私道、ここの市道の持ち分がありませんっていうことですよね。この持ち分っていうのを持っていれば、これまた建て替えの可能性はあるんです。掘削したり、その要は建て替えるときにこの水道管の引き込み、直しだったりとか、そういったところが必要になった場合に、この権利を、その土地の権利を持っていれば、そこは自分の土地なので掘り返したりすること自由にできますよね。ただこの道路のところに持ち分がない、所有権がないってなると、その所有者さんに掘削、まあ、必ずちゃんとまた綺麗に戻しますよって許可を得なければいけないっていう、このハードルが発生するんですよね。で、それが近くにお住まいの方 でかつね、顔見知りの方だったら、あ、いいですよいいですよってなるかもしれないんですが、所有者の方が遠方であると、もうそこまでのやり取り、お手紙だったりとか、そのややこしいことに対しては関与したくないっていう気持ちの方も非常に多いですので、ここの許可が得られないと結局その建物が建て替えられないっていう、もう実務上は無理だよっていうね、そう、法律上は OK だけど実務上できないじゃないっていうことが発生している、はい、そんな建物なんですけど、これを購入するっていうのがいかがなものでしょうかっていうようなご質問なんですね。で、これって結構あるんですよ、ね、関西とかでもまあよくあるのはテラスですね。要は建物の壁を共有しているやつ、まあひっついてるやつって言ったらもう分かりやすいですかね。単独戸建てではなくて、例えば3戸1、4戸1なんて言いまして、壁を共有しているんですよ。だから実際はその前の道も公道で建て替えが可能だけど、実際にその例えば4戸1ぐらいね、4つ連なっている建物の真ん中に持っている物件だったとしたら、両サイドの壁をこれ削らなきゃいけないし、さらにそこを養生しなければいけないっていうね、よく見ませんね、壁だけ残っててそこにブルーシート貼られてるようなお家とか、うわ、これひっついてる家取り壊さったやなっていう、でもあんな状態でずっと置いとかれるわけにはいかないから、いや、そこはしっかりと外壁を施工してくださいねとか、そもそもそこの壁を切り離すっていうことはもうやめてくださいっていうようなねことを言われるから、実際この両壁が、もうひっついてるやつなんかは法律上は建て替え可能だけど実務上はもう難しいよね。もちろん許可得られればいいんですけど、それ絵に描いた餅じゃないですか。やってみなきゃわからないっていうことに対して、それをもうね、できると見越してお金を投下するっていうのはもうこれは投機的ですよね、うん、なので難しいじゃないか、まあそういったことですよ、うん、僕なりの回答です。はい、 まず一つ目ね、現金購入を予定していますが、将来的に共同担保として利用する場合に評価がつかない可能性はあるかということに対しては、評価がつかない可能性十分にあります。ありますね。でこれはもうこちらがずっと考えていても仕方ないことなんですよ。なのですでに取引されている金融機関さん、または今後取引をしようと考えている金融機関さんに対してアポ取りをして、それでこういった物件の購入を検討しているんですけれども、運行としての評価はいかがなものでしょうかっていうのをもう直接的に聞くのが一番です。はい、それが一番の答えになってくるので、それをいくつかの金融機関さんに持ち込んで聞いてみてください。たとえ今回の物件を購入することができなかったとしても、今後の指標にはなりますので、このアクションというのは必ず取ってみることをお勧めしますね。はい、で理想はやっぱりこの土地値が370万円と言われていますので、まあ、これよりも安く購入するっていうところは検討したいですね。土地の評価っていうのも当てにならないんですよ。土地の評価がどれだけ出ていようとも、実際にそれが再建築できないってなると、もう価値がゼロに等しいっていうことがザラにあるんですよね。ね、よく擁壁とか長い階段のもう100段以上とかの坂の上に建っている建物とかね、評価はめちゃくちゃ出るということはあるんですよ。土地の評価よりもかなり安く購入できるということもあるんですが、これを実際建て替えようと思うと、その擁壁を、ね、固定し直すような工事が必要であったり、でその階段を上り下りするために、ね、機械はもう通らない、車通らないですから、じゃあ人力で行かなきゃならないとなると、もう解体するにも建て替えるにもめちゃくちゃ高額な費用、人件費がかかってくるっていうことで採算合わないっていうのはザラにあるんですよね。だからこういう場合って考え方としては、保有している間の賃料で投下した資金を何年で回収できるのかっていう目線、もう僕はもう普通に建て替えられる物件だとしても、戸建て投資ならば実利回りって 20% は超えていきたいって思ってます、ね、表面利回りじゃあもう 25% ぐらいとかで、実質いろんな経費を差し引いて最終残ってくるお金、キャッシュフロー、これで5年間で投下資金を回収できるっていう考え方が利回り 20% ですね。だからここに実際に建て替えができないっていうこんな要素が含まれてくるのであれば、僕は実利回り 30% ぐらいとか取っていきたいです。はい、いやそんな安く買えないんじゃってなるんだったら、僕は見送っていいと思うんですよ。結局ね、この不確定要素が大きいやつに関しては、その不確定要素を埋めるためには割安で買うしかないっていうことだと僕は認識してるんですよね。だからこの続きでね、2つ目の質問に対しても回答させていただきますと、将来売却する際に安く買い叩かれるリスクはありますか、ね、僕のような指標で考えられている方であれば、もう利回りしか見ていないっていう風になります。当然再建築不可も同じような考え方になるんですけど、実質再建築不可じゃない、建て替えられないのであればっていう、だったらもう担保価値はもうないに等しいので、それでも買う理由としては、これはもうキャッシュフローがもうしっかり残ってくるって、持っているだけでしっかり現金回収していけるよっていう、そこのメリット一点突破においてメリットがあるから保有しよう買おうっていう風になるんですけど、じゃあそれを達成しようと思うと、もう結局3年ぐらいでね、投下資金を回収できるとかで、最終的に売却するにしても利回り 30% で持っていれば、利回り 20% だったら買いたいっていう人も、ね、いるだろうから、そこに対して売却の時に、必ずまたお金が残るよねっていう、まあ、そういった考え方で次の出口を考えて安く買うっていうことも必要なので、最終出口というか、ね、エンド価格なんても言いますけど、いやその価格で、ね、買いたい人はもうこれが価格限界なんじゃないかっていう金額で買ってしまうと、高い値段で買ってしまうと、次の出口の時に、売却の時に困ってしまいますよ。なので、まあ、相当に安く値段交渉が通らないんであれば、もうこれは見送った方がいいんじゃないかと。ただその前にこの担保評価があるかどうかっていうのを金融機関さんに、確認するっていうことはね、必要ですね。これが実際に、まあ、土地評価370万円ぐらいですが、銀行さんが、いや500万円の価値がありますよ、担保評価として見ることができますよっていうふうにおっしゃられるんであれば、じゃあこれをね、その500万以下の値段で購入することができるんだったら、その現金を置いておくよりも、500万置いておくよりも、この物件に変換しておいた方が、 そのお金として持っておくよりも価値が出て、さらにその家賃収入を生み出してくれるっていう、こんなメリットもありますから、まあ、その場合であれば、ね、その利回りが30とまでいかずとも、ね、購入するメリットはあるんじゃないか、こういうふうに考えが広がっていきますので、このあたりを一度ご確認なさってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日いただきましたご質問ですね、建築基準法上は建て替え可能ですが、実質的には、実務的には建て替えができないであろうという物件を購入するに際して、どのような考え方をすればよいのでしょうか。基本的には共同担保としての価値があるんであれば、それよりも安い値段で買って、いければ、さらに賃貸することができるんであれば、僕は購入するのは検討してもいいと思います。さらに、将来売却する際に安く買い叩かれるリスクも大きいですので、かなりの利回り、僕の中ではもう再建築不可であれば実利回りで 30% は確保したいというふうに考えますので、このあたりを一つ参考になさってみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご質問いただいた方、本当にありがとうございました。気兼ねなくですね、また今後もご質問いただけましたらありがたいです。そして皆さんもこのご質問の投稿がありましたら、ぜひともいいねボタン、もう回答する必要ないですので、質問されて素晴らしいですねっていう意味合いで、いいねボタンポチッと押していただけたら非常にありがたいなって思っております。はい、その中でもしね、回答してみようかなっていう方がいらっしゃったら、絶対に自分のためのプラスにはなりますので、はい、そちらもご回答などもしていただけたらありがたいです。みんなでこのリフレーム不動産キャンプ盛り上げたいっていう思いがありますので、ぜひとも皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、本日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッと押していただきたい。これも僕の活力になるんです、励みになるんです。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。ご質問者さん、本当にありがとうございました。それではまた明日。